77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月6日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日は皆様からいただいたメッセージからご紹介します。札幌市にお住まいのラジオネームゆうこさん、ミカさんこんにちは。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。北海道札幌は4月23日に桜が開花、25日には満開になり、28日には半分ぐらい散ってしまいました。九州は桜が1週間は見られると聞いたことがありますが、北海道は3日間、少し寂しく思います。ミカさんの映画情報のおかげもあって、ゴールデンウィークは映画を2本予約しました。それと旭川に行って旭山動物園のホッキョククマの赤ちゃんを見に行こうと思ってます。ミカさんはどんなゴールデンウィークを過ごすのですか、といただきました。ありがとうございます。この番組を参考にしていただいても嬉しいです。ちなみに何をご覧になったんでしょうね。ホッキョククマの赤ちゃん、実際見たら絶対可愛いですよね。いいな。私はゴールデンウィークはお仕事だったんですが、日を改めてお休みを取って、久しぶりにお買い物にでも行きたいなーなんて思ってます。ラジオネームゆうこさん、メッセージありがとうございました。さて、早速今日は話題の最新作映画からご紹介していきます。僕と彼女のファーストハグ。すべてが整理整頓され、決められた時間通りに行動しないと気が済まない極度の潔癖症のピアノ教師のバオバオは、他人と触れ合うなんてもってのほか、でも人とのぬくもりを求めていたんです。そんなある日、バオバオはミュージシャンのウェン・ヌアンと偶然知り合い、彼女が出場する対戦型の音楽番組に飛び入り参加したところ、絶大な人気を獲得しちゃうんです。バオバオは戸惑うんですが、自分を変えようと改めてウェン・ヌアンとコンビを結成して、2人で番組の優勝を目指すことになるという、中国の人気コメディアンチャン・ユエンが監督脚本主演を務め、2014年の韓国映画プランマン恋のアラームが止まらないでを原案に大胆にアレンジした作品で、公開されるや否や多くの観客の共感を呼び、大ヒットを記録したそうです。まずバオバオの完璧な潔癖ぶりがすごいんですよ。もうあまりにもすごくて、もうクスッとなってしまいました。そしてひょんなことから出会ったミュージシャンのウェン・ヌアンとこう過ごしていくうちに、もうバオバオも変わっていくんですよね。見ながら元気をもらえるし、なんだか嬉しい気持ちになったり笑顔になれる作品です。僕と彼女のファーストハグ、こちらは今日から公開ですが、長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いてはチェルノブイリ1986。消防士のアレクセイは10年ぶりに再会した恋人と新たな人生を歩もうとしていた、そんなある日、地元にあるチェルノブイリ原発で爆発事故が起こり、彼の穏やかな日常が一変してしまいます。事故対策本部の会議に出席したアレクセイは、深刻な水蒸気爆発により溶け出した核燃料が貯水タンクに達した場合、ヨーロッパ全土が汚染されるほどの大量の放射性物質が撒き散らされる事実を知らされるという、1986年の4月に起きたチェルノブイリ原子力発電所の爆発事故で未曾有の事態に命を懸けて挑んだ消防士の姿を描いたドラマです。実はこの作品、今の状況を踏まえて 公開に至ったことについてこの作品のホームページに記載されてますので、ぜひそちらもお読みいただいてご覧いただければと思います。まあ、私も死者で鑑賞させていただきました。まあ、今起きていることはもう本当に悲しく思います。まあ、この作品は決して政治的なものではなく、誰かの命を救うために立ち上がる消防士の姿に涙してしまいましたし、まあ、誰かによって救われているということを改めて考えさせてくれる作品です。チェルノブイリ1986、こちらは5月6日から長崎セントラル劇場ほか全国で公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画情報をお伝えしていきます。死刑に至る病、鬱屈した日々を送る大学生のマサヤのもとに、世間を震撼させた連続殺人事件の犯人ハイムダから一通の手紙が届きます。この24件の殺人容疑で逮捕され死刑判決を受けたハイムラは、犯行当時マサヤの地元でパン屋を営んでいて、その頃中学生だったマサヤもよく行っていたりと、親しみやすい優しい店主だったんですね。なぜその優しい店主がこんな事件を起こしてしまったんだろうということなんですが、まあ、マサヤにハイムラから届いた手紙には、自分の罪は認めるけれど最後の事件は冤罪だから、犯人が他にいることを証明してほしいと依頼した内容なんですね。まあ、それから独自に事件の真相を調べ始めたマサヤは、想像を超える残酷な真相にたどり着くという串木竜さんの同名小説を実写映画化したサイコサスペンスで、凶悪や孤狼の血シリーズの白石和也監督がメガホンを取っています。キャストはハイムラを阿部サダヲさん、マサヤを岡田健史さんが務めるほか、岩田孝則さん、中山美穂さんなどが出演しています。もうこの作品怖すぎなんですよ。まあ、阿部サダヲさんがこう演じてるこう優しいパン屋さんから、もう想像もつかないほど、あの人がまさかと思わせるような、もう恐ろしい裏の顔だからこそのこう怖さが伝わってきて、もうゾッとするんですよね。もう思わず目をそらしてしまうようなシーンもあるんですが、最後の最後まで目の離せない展開なんです。シリアルキラーを演じた阿部サダヲさんすごかったので、阿部さんの演技にもぜひ注目してご覧ください。死刑に至る病、こちらはユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は手紙と鮮度と小さな奇跡。1988年に開設された韓国初の私設駅ヤンオン駅の実話を元に描かれたヒューマンドラマです。線路は通っているのに駅がない村で暮らす男子高校生のジョンギョンは、この村に駅を作りたいと夢を持ち、大統領府に54通目の手紙を送ります。もう駅なんてとんでもないという原則主義の機関士の父の反対にもめげず、姉のボヨンと村に残り、高校まで往復5時間の通学路を通うジョンギュンは、天才的な数学の才能を持っていて、先生たちからも一目置かれていたんですね。まあ、そんなジョンギュンの非凡さを見抜いたクラスメートのラヒと一緒に、説得力のある手紙を書くため聖書法の講義や、テレビに出て有名になるため高校生クイズに挑戦したりなどなど、駅の実現に向けて努力を重ねていくのですが、という監督脚本は Be with you 今会いに行きますのイ・ジャンフン監督。キャストはジョンギョンをただ悪より救いたまえのパク・ジョンミン。まあ、この作品もう本当に素敵な作品でした。もちろんストーリーもそうですし、なんといっても俳優さんの演技がもう素晴らしかったです。まあ、ジョンギョンを演じたパク・ジョンミンなんですけど、まあ、ただ悪より救い出したまえでもこうインパクトのある演技を見せてくれたんですが、今回は彼の演技にも泣いて笑って、もう本当に良かったです。もうこの作品は実際にご覧になって感動を味わってください。手紙と鮮度と小さな奇跡、こちらはただいま全国順次公開 開中で、長崎では6月3日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はオードリー・ヘプバーン。世代を超えて愛され続けるハリウッドスターオードリー・ヘプバーンの知られざる素顔に迫った初のドキュメンタリー映画です。幼少期に父親による裏切りに遭い、ナチス占領下のオランダという過酷な環境で育ったオードリーは、初主演作ローマの休日でアカデミー賞主演女優賞を受賞し、映画スターとして輝かしいキャリアを築き上げる一方、実生活では離婚を繰り返すなど愛される喜びを得られずにいました。まあ、オードリーは晩年にはユニセフ親善大使などもこう慈善活動を通して飢餓に苦しむ多くの子供へ愛情を注いでいきます。まあ、この作品の中では貴重なアーカイブ映像や俳優リチャード・ルイファスやピーター・ボグダノビッチ監督など映画関係の仲間たちや息子や孫や友人ら近親者のインタビュー映像もあり、なぜ彼女が今でも世界中の人々に愛されているのかの秘密に迫っていきます。まあ、オードリー・ヘップバーンも私大好きで、初めて見たのは本当にまだちっちゃい頃だったんですが、まあ、父がテレビで見ていたローマの休日だったと思うんですけど、もうその時お姫様って本当にいるんだと、もうその存在に目をキラキラさせた記憶があります。まあ、その華やかなスターの顔しか知らなかったし、まあ、彼女の素顔をこのドキュメンタリー映画を通して改めて知ることにより、まあ、私はもうますます彼女のことが好きになりました。オードリー・ヘップバーンがお好きな方はもちろん、映画お好きな方にもそのスターを知るということでは大変興味深い作品だと思います。オードリー・ヘップバーン、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしています。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページ、私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしてますので、どんどん送ってくださいね。さあ皆さん、ゴールデンウィーク楽しいことたくさんありましたか？よかったらゴールデンウィークのことや、ゴールデンウィークに見た映画の感想などもお待ちしてますので、ぜひお寄せください。さあ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームマリアーナさん、ミカさんこんばんは。こんばんは。私が10年以上前に見た映画でずっと心に残っているものがあります。ダンサー・イン・ザ・ダークという映画で、ロックバンドシュガー・キューブスのボーカルビオークが出てってことだけで興味があって、ストーリーも何も知らないまま見に行きました。すごく暗く悲しい物語で、ヒロインにとって物事が悪い方へ悪い方へ進んでいき、ついには悲劇的な最後になっていき、号泣ものでした。こんな悲しくて救われない映画見なきゃよかったと思うほどでした。ビオークが演じるヒロインセルマ、一人息子を育てながら工場で働き、息子の病気の手術代のためにお金を貯めていきます。彼女自身も目の病気で視力がどんどん悪くなり、いつかは失明することも知っています。でも彼女はもう自分はいいのよ、私は何でも全部見てきたからと歌い出すのがリクエストしたこの曲です。歌詞の内容も悲しいものですが、この曲がずっと頭に残って、時折映画のワンシーンとともに蘇ってくるんです。決して好きな映画ではないけど、インパクトは強烈でした。ビオークの圧倒的な歌の力のためでしょうか、といただきました。ありがとうございます。いや、私もこのダンサー・イン・ザ・ダーク見たんですけれども、マリアーナさんがおっしゃるみたいに、もう決してね、こう好きってい うジャンルの映画ではなかったんですけれども、やっぱり歌が頭に残りましたね。まあ、映画によっては物語ではなく、こう音楽が心に残る作品ってありますよね。まあ、マリアーナさんにとっては、まあ、物語もこう、まあ、苦手だったんですけれども、まあ、そこの中で流れてくるこのビヨークの曲っていうのがきっと心に刻まれて思い出の曲になったんでしょうね。いや、そういう映画ってたくさんあります。私はですね、もう苦手な作品でも頭にこう心に残ったっていう作品いっぱいあって、結構私音楽が好きなのでサントラもこう一緒に買ってしまうんですよね。まあフォレストガンプとかもそうですし、 E.T. もそうですし、もう映画とサントラがもうセットになっちゃってるんですよ。でもその中でもやっぱり苦手な作品の映画、苦手な作品でも音楽が良かったらやっぱりサントラだけ買ってしまって、そのサントラをこうずっと聴き続けて、その映画のこうワンシーンをこう思い出してるうちに、なんだかこう親しみが湧いてきて、その映画をもう一回見てみると、いや、この間はちょっと苦手だったのに今回はちょっと好きになってるかもしれないっていうこともありました。だからその見方によってもこういろいろこう感じ取るっていう感情っていうのがいろいろあるんですね。いや、マリアーナさんにとってのこのビヨークのダンサーインザダーク、感想と一緒に送っていただいてありがとうございました。今日はですね、こちらリクエストにいただいた今週のラストナンバーは映画ダンサーインザダークよりビヨークの I've seen it all を聞きながらお別れしたいと思います。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。